近藤正彦です。僕の自慢のガレージにようこそ。
こんにちは、日曜日のガレージクルー文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。まずはオープニングのメッセージご紹介しましょう。
はい。
ラジオネームエイスケさんです。マッチ近藤監督、近藤会長、こんにちは。
はい。
肩書きがいっぱいですからね、うん、スーパーフォーミュラのプレスカンファレンスを配信で見ました、
うん、
にわかファンを増やすという話をされていましたね。最初はみんなにわかファンなので、そんな初心者が楽しめるようなレース運営に期待です。ところで、
はい、
スーパー GT のことですが、今年からレギュレーションが変わって予選のやり方が変更されるとか、どのように変わるのか、にわかファンにも分かりやすく教えてくださいと。
そうね、
うん、
今まではね Q1、Q2 ってありまして、うん、クオリファイ1、クオリファイ2、予選1、うん、予選2ですね、うん、あったんですけど、GT500 に関してはクオリファイ1、2があると1で落ちちゃった人が2には上がっていけない、
うん、はい、
ということで1に落ちた人のファンもたくさんいるわけですよね、
うんうんうん、
ということは1回で予選で終わっちゃったらそのファンの人は見れないわけですよ、うん、だから今回からは1、2を全部なくして、ファーストドライバーとセカンドドライバーの合計のタイムで順番を1から15に決めていこうと、
うん、
だから例えば砂山ドライバーが1分5秒、
うん、
で僕が、セカンドドライバーの僕が1分6秒、うん、したら71秒か、うん、なるじゃないですか。でも71秒になるんだけども、違うドライバーが2人の方が70秒だったらそっちの人の方が早いわけじゃないですか、うん、プラスして早い方のタイムをで競う予選になったってこと、
うんうん、
でなおかつファーストドライバーとセカンドドライバーの使ったタイヤで決勝も出なきゃいけない、
うん、
スタートしなきゃいけない、そのタイヤで、
うん、
そうすると暑いし、そんなに予選で何周も2人で何周も走っちゃったタイヤをスタートタイヤに使うんだったら、
うん、
決勝のことを考えたらワンラップワンラップだけしてもういいんじゃないの、ビリの方からスタートしても、
うんうんうん、
でポールポジション取る人は20ラップぐらいしちゃうかもしれないから、
はいはいはい、
損するわけです。タイヤが古くなっちゃう、
タイヤを温存しとくってことですね、予選ではね、
うん、温存しとく、
ギリギリ決勝行けるようにっていう、
そうだから、そういう作戦に出てくるチームがいるから、今度また考えたのは予選1位2位3位までにはポイントをつけると、
うん、
そのポイントやっぱ欲しくなってくるから、うんうんうん、そうすると予選一生懸命やらざるを得ないようになっちゃう、うん、だから今年は面白いかもしれない、
もう駆け引きも含めて、
そうでもね、タイヤにはすっごい厳しいレースになると思う。だからセカンドドライバーはフレッシュなタイヤでいけるからいいけど、うん、スタートドライバーはもう予選で痛めちゃったタイヤでスタートしなきゃいけないから、うん、すっごい大変だと思う。そこは横浜タイヤですから、
はい、
なんとかやってもらいますよ、
うん、
もうビシッと開発してますからね今。
なんですね、
だから壺にはまると横浜タイヤの強さが出るんで、はい、まあテストの時から横浜のエンジニアには壺にはめてくださいっつってるんで、ちょっと期待もできるけど、でもね、ライバルも苦しい、
うん、
他メーカーのタイヤメーカーも厳しい、
うん、
蓋開けてみないと今年のレースどうだか分かんないけど GT 楽しくなると思います。
まあでもひとまずこれで、じゃあ予選 Q1 でいなくなっちゃったから見れませんっていうファンも全部見られるっていう、
うん、そう最後まで見れます、うん、1位から15位までがバシッと見られる予選になるんで、
うん、
ちょっとそこは楽しみですね。
はい、
はい、
そうということで、エイスケさんありがとうございました、はい、ではオープニングナンバーです。ラジオネーム兵庫県の山ちゃんさんからのリクエスト、近藤正彦さんで情熱涙。情熱涙のリクエストをくれた兵庫県の山ちゃんさんのメッセージご紹介しましょう、はい、3月3日に放送された谷和樹先生は、うん、チャット GPT 教えてくれた先生ですね、
はいはい、
谷和樹先生は娘と息子が小学校でお世話になった先生です、
うん、
ご出演されると知ってとても驚きました。家庭を持って子育てに追われるようになってからマッチのライブにもなかなか参加することができなくなっていましたが、今は娘と息子それぞれが家庭を持ち、
うん、
私はマッチの推し活に奔走しています。もちろん武道館の還暦ライブにも参戦いたします。
ありがとうございます。
そんな、じゃあ知ってる先生が 急に出てきたからびっくりっていう。
10年以上やってたって言ってましたもんね。
そうですね。
小学校の先生はね。はい、いや、でもね、結構興味あるんですね。皆さん、AI に。
まあ、わからないから知りたいっていう部分と、この前に関してはでも本当にわかりやすかったというか、やっぱさすが先生だなっていうか。
うち帰って子供に、今日ゲスト AI の先生だったんだよ。そうなんだ、うん。じゃんけんの話したの、俺。
うん。
でもさ、じゃんけんは AI じゃできないらしいよ。
うん、
将棋は AI で勝てるけど、うん、じゃんけんは AI やっぱ目がついてないし、うん、顔の表情も見れないし、うん、心の裏も読めないらしいよって、うん、俺得意げに言ったら、なんでそんな質問すんのって言われた。
まさかの、いい質問だと思いましたけどね。
ね、いい質問だよね。
そうですね。
AI のなんか弱点ついたって感じじゃない、
うん、どうだみたいな感じでしたよね。
そしたら、なんでパパそんな質問すんのみたいな。反抗期
反抗期でしょう。反抗期でしょう。そういうことにしときましょう。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。そんな、兵庫県の山ちゃんさんからのリクエスト、近藤雅彦さんで、情熱涙、お送りしました。
FM916 AM1134 文化放送近藤雅彦レディオガレージ。
さあ、では今日はメッセージご紹介していきます、はい、まずは千葉県光一さん52歳の方です、
うん、
グレーの拓郎さんがディナーショーに来てくれたという話がありましたが、
はい、
ボーカルのテルさんもマッチの大ファンなんです、
うん、
25年くらい前、グレーが毎日のように歌番組に出演していた時、トークコーナーでマッチこと近藤雅彦さんが憧れのアイドルでしたと何度も語っているんです、
うんうん、
なのでいつかマッチとグレーのジョイントライブを開催してほしいです。特にマッチとテルさんのツインボーカルの歌を聞いてみたいので、関係者の皆さんよろしくお願いいたします。
これできたらすごい ね、
そ う、 ですね。
うち方面は全部 OK だからね。
こっちはね、
あとはグレーの方のスタッフがどう思うかの話でしょう。
本人たちはでもね、
うん、まあね、うちは全部 OK だ。
それこそ強く言ってます。
あちら側がどう判断してくれるかで、はいはい、いやライブだとかディナッシュは見に行きますけど、ジョイントはありませんよって言われるかもしれない。
いや、ね、でもすごい実現したら本当に
ね、
ね、すごい。
でもファンだって言ってくれるの嬉しいよね。
うん、
やっぱり。
うん。
拓郎さん、もう初めて会って初めて話したんだけど、
うん、
当たり前だけど、めちゃめちゃいい人。
そうですね。
うん、びっくりした。本当に。うん、だからもしかしたらね、曲とか書いてもらえるかもしれないね。
はあ、それも。
そっちはいけるかもしれない。
はいはいはい。
ジョイントはなくても。
ジョイント。ジョイントをぜひ何かね、実現してほしいですけど、うん、スタッフさんにね。
うん、
でも、歌を。曲を。
曲をちょっと書いていただけませんかつったら、書いてくれて。で、拓郎さんに曲書いてもらって、てるさんに詩書いてもらう。
うわぁ。
これどう
よ。これすごいですね。
ね。
間接的にはこれ伝わるといいですね。
拓郎さんに曲を書いてもらって、てるさんに詩を書いてもらう。二度言ったからね。
二度言いましたね。
なんとなく間接的に行くんじゃないの、これ。
うん。いや、そんな日が。
はい。
実現すると、
はい。嬉しいですね。
いいですね。
もういい言わなくて。
もう大丈夫です。
もう、ね、
伝わったと。
OK。
もう十分伝わったと思います。
了解です。
はい。大、はい、市さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ではここで一曲聴いてください。栃木県ラジオネーム、あずきさんからのリクエストです。近藤雅彦さんで、ミッドナイトシャッフル。では、このミッドナイトシャッフルのリクエストをくれた栃木県のあずきさんからのメッセージをご紹介します。はい、NHK30 周年ソングスで、すごいおじいちゃんになっても一緒にやっていたらかっこいいねって話していたお二人のインタビューを拝見しました、
うん、
今年還暦を迎える二人がずっと仲良しでライブをされているのがとても嬉しいです。夜音も楽しみ。私も高校生の時にマッチファンでお友達になった42年来の親友と一緒に夜音に行きます。
おお、
今よっちゃんさんと一緒にですね、
よっちゃんさんの話ですね、
一緒にインタビューを受けたと。
これさ、よっちゃんに、
よっちゃんに
ちょっと正彦と吉尾ライブのテーマソング、
うん、
作んないって話になって、
うん、
したよっちゃん曲書いてきてくれたの、
うん、
もうでも彼これ半年近く前になるのかな、
うんうん、
でもらって夜音までに仕上げたいと思ってたの、う
ん、はい、
で僕詞を担当するから、うん、さあ書かなきゃさあ書かなきゃと思って書き終わったの。
あ、書き終わったんですね。
そう、そのタイミングが AI の オンエアと同じタイミングで書き終わったから、みんな AI でやったんじゃないかって。いや、俺は本当に自分でやったの。
いや、俺はマネージャーさんがもうすごい止めてましたよ。もう何回も、ダメですよ。ダメですよ。
そうそう。
入れませんよ。入れてくれて、入れませんよ。ってずっと言ってましたよね。
でね、まあ、野音はジョークで、はい、今いろんなところにコンサートやってるでしょ。
はい、
みんな野音来てねって言って、みんながギャー行く行くとか言ってくれて、でも当日は、雨ですって言ってるわけ。雨男だから。もう天気予報は雨なんでって言ってて。うん、でもまあ、それをちょっとネタに、タイトルは雨じゃないっていう歌を作ったの。
ああ、素晴らしい。
うん。で、雨じゃないっていうタイトルを AI に入れて、いろいろ検索させたら、うん、出てきそうな詩なのよ、また。
うん。
だからもう使ったって疑われそうなの。
そうなんだ。
そう。
でもこれはオリジナルな。
オリジナル絶対嘘じゃない。
絶対オリジナル。
うん、オリジナル。
すごいマネージャーさんが疑った顔で見てますけど、でも違うんですよね。
違う違う、はい。もう自分で考えた。
わかりました。
これはね、野音で披露しますんで。
いいですね。
雨じゃない。
雨じゃないを、雨の中で歌うのか。雨じゃない中で歌うのか。
これね、作詞家の立場になっちゃったんで、はい、雨じゃないなのか、
うん、
雨じゃないなのか。
ああ、なるほど、なるほど。
そうなのよ。どっちで発音してもらおうか。じゃあ、近藤雅彦さん、野村義太さんで、雨じゃない、聞いてくださいっていうのも、
うん、
雨じゃない、聞いてください。
ああ。
ね、
はい、はいはい。
ちょっと、ニュアンス変わりますもんね。
ニュアンス全然違いますね。
そう。だから、どっちがいいですか？
ちょっと中身を聞いてないので、何とも言えないんですけどね。
中身は AI じゃないから。何回も言うけど。
はい。
まあでも、そのうちね。
そのうちね、
皆さんにね、はい、お披露目できますので、
はい、
ぜひぜひ楽しみにしててください。
いや、楽しみですね。
はい。
はい、じゃあ、この42年来の親友の方と一緒に、はい、その、雨じゃないなのか。
ええ、
雨じゃないなのか。
雨じゃないって、雨じゃない
雨じゃない
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 雨じゃない。
雨じゃない。ええ、否定なのか。
雨じゃない
なのか。
うん、どちらかなんですね。
ぜひどっちのニュアンス
が。八音に来ていただければ、バシッと歌えますんで。はい、お待ちしております。
感想も送ってきてください、
はい、文化放送近藤雅彦レディオガレージ、
さあでは後半戦もメッセージを紹介していきます、はい、ラジオネーム福ちゃんさんです。近藤会長が SNS の発信をマメにしてと言ってからドライバーも意識が変わってきたと思います。本当に SNS の力はすごいです。昨シーズン以上に盛り上がってほしいです。だいぶこう、じゃあ SNS 発信が増えた。
SNS の発信を増やしてくれっていうよりも、うん、どのスポーツもそうなんだけど、うん、ファンサービスは必要だね。
はいはい、
だから、例えば、うん、俺は早きゃいいんだっていう気持ちで、うん、早きゃ仕事が成り立つんだ。でもやっぱり実際そうじゃない。やっぱファンに支えられてるっていう。うん、で僕ね、一番初めにね、ドライバーに言ったのは、確かにね、大谷選手出しちゃいけないかもしれないけど、うん、大谷選手が、やっぱりメジャーに行って、あの忙しい中で、キャップを後ろに被って、グローブを頭の上に乗っけて、子供たちにサインしてる姿をニュースで見たときに、うん、これだと思った、
うん。
やっぱりこれをレーシングドライバーにもやってもらいたいと思って、うん、それで、まあ、とにかくファンサービスに徹してくれってお願いをしたら、うん、まあ、彼たち一番初めにやっぱり SNS でいろいろ自分のアピールを発信し始めて、うんうん、そうするとサーキットにファンの人が来てくれる。で、その人にサインをする、うん、写真を撮る。その子のファンが増えるって。これね、当たり前のようなんだけど、うん、なかなかね、できてなかった部分もあって、
うん、
それがやっぱり去年ぐらいから少しずつ動き出した。だから、それもあって、スーパーフォーミュラーも少し盛り上がってきたんじゃないかな。ただ、中にはね、いや、会長に言われたからやったんじゃなくて、もともと僕らやってましたよっていう、あの、レーサーもいる、
うん。
それは当たり前にいるんだけど、ただまあ、それは全体に向かって僕はお話しさせてもらって、ミーティングでね。それはやっぱり、うん、みんな分かってくれたみたいで。
うん、
だから、やっぱり自分たちがいるのはファンのおかげっていう気持ちになってもらえたっていうのは一番大きかったですね。
いや、素晴らしい、うん。でもね、こう、身近に感じるとよりこう、応援する気持ちもね、
うん、
強くなりますよね。頑張ってっていうね。うん、
だから、
熱も変わりますよね。
コンサートでもそうなんだけど、うん、コンサートは、あれは何なんですかね？ファンサービスなんですかね？
まあ、お客さんいじりも含めて、ファンサービスじゃないですか。
でもやっぱり、きっとね、 リスタートっていう中野サンプラザでコンサート始めたんだけど、そこから一生懸命歌って、一生懸命ファンの人に聞いてもらって、休まずにやってるっていうことが、結果となって繋がってきて、今全国行っても、やっぱりみんな、あ、なんかマッチのコンサート面白そうだよって言って来てくれる人が多くなってきた。で、結果的に、旦那さん連れてくるからもう男の人も多くなってきて、やっぱファンの人がいないと辛いよね、コンサートやってもね。
そうですね。
だからそういう意味では、まあスポーツも芸能も、例えば俳優さんにしても、やっぱ映画だって、いっぱいお客さんが入ってくれたらやりがいも出てくるだろうし。やっぱそういう仕事なんですね、僕らの仕事ってね。お客さんに、喜んでもらうとか、スポーツもやっぱりエンターテインメント、もちろんそのズルはないけども真剣勝負のエンターテインメント、それを見てもらえるっていうのは、だからやっぱ会長やらせてもらって、ちょっとスーパーフォーミュラーがぐっと動いたから良かったなと思ってんだけどね、うん。
またそこでね、会見に戻りますけど、にわかファンもね。
そうなんですよね。
ね、より身近に感じ。
にわかって恥ずかしいことじゃないですよね。絶対に。だから、ね、まずはにわかファンから徐々にこう入ってきてもらえればいいなと思って。
はい。
はい。
メッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、ここで一曲です。ラジオネーム、俺の F ガールズ、信代さんからのリクエストです。
はい。
近藤真彦さんで、募る思い。さあ、では募る思いのリクエストをくれたラジオネーム、はい、俺の F ガールズ信代さんのメッセージをご紹介します。
はい、
2024年リアライズガールズが発表されていましたが、近藤監督も審査員に入っているのですか。ガールズの方たちはどんなことをしているんでしょうか。まあ、いわゆる近藤レーシングをスポンサードしてますリアライズコーポレーションさんの名前を冠した
イメージガールズたちですね。いや、俺はオーディションに行ってないです。
あ、行ってないんです。関係ないですね。
行ったら、多分、偏ると思う。タイプが
偏る。まあ、そうかな。
それはないと思うよ。
それはない。
それはやっぱりみんなで、あ、こういう子もいれば、こういう子もいなきゃいけないって、多分やってると思うんだよね。でもね、時代はもうそっち行ってんの、実は。女性に傘を持ってもらうなんていう時代じゃなくなってるなっていうのも、あるんですよ、レース界では。いよいよ。昔さ、レースクイーンって言ったらさ、ハイレグだったからね。
そうですよね、イメージはね。
そう。
で、まあそこにこうカメラ小僧の皆さんが群がって、まあ結果的にそれが広告になるみたいな形でしたよね、そうそう、昔はね。
今はね、やっぱハイレグはさすがにないけど、露出もどんどん減ってきてる。だから、変わってきたね。で、モーターショーみたいなところ行くと、やっぱり女性だけじゃなくて、男性も置くんだよ。今。同じような色のコスチュームを着て。ああ
、そうなんですね。
そう。男女でこのチームを宣伝するとか、男女でこの車を宣伝するって、そういう時代になったみたい。
いやー、変わりましたね、やっぱね。
変わってきた。近藤レーシング、男性、キャラクター。どう？砂山さん。
まあ、やりますか。だいぶイメージダウンしますよ、私やると。こんな中年の人出てきて、どうしたみたいな。どうした近藤レーシングみたいな。まあ、幅広さは出るかもしれない。
そう。
いや、でも監督が、近藤レーシングまたちょっと他のチームと違いますから。
いや、それはあれだけど、でもいいかもしれない。砂山さんに近藤レーシングボーイになってもらって。
AI の声とかならやりますよ。
ああ、そっちね。
なんか、VTuber みたいなの声とかならもぜひ。
あ、そうね、
はい。
声がお仕事ですからね。
声がお仕事ですからね。
そうですね。
はい、ちょっとぜひね、いろんな形の、はい、じゃあ、近藤レーシング、また展開を楽しみにしております。は
い、お願いします。
ということで、俺の F ガールズ、信代さんからのリクエスト、近藤真彦さんで、募る思いでした。さあ、ここで大事なお知らせがあります。近藤真彦レディオガレージ、
どうした
？4月から放送時間が変わります。
あ、そういうことね。
そういうことです。
そう、もう
ちょっとなんか発表すると怖いですよね。月末怖いですよね。4月7日の放送から毎週日曜日、
はい、
今1時ですけど、
はい、
お昼12時半からのスタートになります。
30分
前になる。
前になった。
前だ
しね。はい。
そして3月31日の日曜日の放送は、 特別番組編成のため、はい、お休みとなります。
なるほど。
まあ、今ちょっと日曜全体的に、うん、あの通常の番組がなくて、うんうん、あの開局記念日なんですよ、文化放送なんで、特別番組がそこでドンと入っちゃう影響で。
なるほど、はい、ちょっと何か常山さんなんかあるんですか。
僕は今のところ何もないと思うんですけど。
え、開局、
開局
記念日に、
はい、開局記念日に僕が聞いてる話だと、ちょっとどこまで今発表されてるか分かんないですけど、うん、なんかあの往年の方々がなんかたくさんこう、往
年の文化放送といえば、
そうですね、
たくさんね、
まあ、往年のっていう噂を聞いております。
なるほどなるほど、
はい、ということで
往年のね、
ちょっと大枠でボンボンと入っちゃうんで、うん、いわゆるこうレギュラー番組はちょっとお休みという形になっております。
わかりました。
4月7日からよろしくお願いします。はい、松井孝近藤還暦ダッシュ59ライブツアー2023-2024第2弾は今日、はい、山口県の周南市文化会館でフィニッシュです。
盛り上がります。
お疲れ様です。はい、そして第3弾が4月20日滋賀県大津市民会館からスタートします。
ここからまた第3弾ですから。
そうですね、
はい、はい、頑張ります。
その前に3月23日土曜日、3月31日日曜日、ヤオンデのライブもあります。
雨です。
雨じゃない。
雨じゃない
さあどうでしょうか。はい、そして60歳の誕生日、日本武道館でサンキューベリーマッチもあります。
お待ちしております。
18時開演。近藤正彦レディオガレージでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスは近藤アットマーク JOQR.net、 KONDO@JOQR.net、 X はハッシュタグ近藤正彦レディオガレージをつけて参加してください。聞き逃してしまった方やもう一度聞きたいという方はラジコやポッドキャスト QR でも気になれます。
メールお待ちしています。レディオガレージ、ここまでのお相手は近藤正彦と
日曜日のガレージクルー、文化放送アナウンサー砂山慶太郎でお送りしました。
また来週このガレージでお会いしましょう。